私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。数式の記号に大なり小なりと呼ばれるものがございます。正式な名称は不等号というのだそうですが、私にとっては大なり小なりという方がこう身近に感じられるわけであります。と言いますのも、小学生の頃だったと思いますが、この響きが面白く感じられて、全く関係ないところでも大なり小なりと口にしていたことを思うからであります。二つの数字があって、両者の間に大なりが位置していると、左の数字が右側の数字に比べて大きいということになる。逆に両者の間に小なりが位置していると、左の数字が右側の数字よりも小さい、こういうことになるわけです。説教の準備をするときに、時間がかかるのはもちろん説教そのもので、多分私は出来が悪いので他の牧師たちよりも何倍も時間がかかるわけですけれども、同時にこう説教台をつけることに苦労することが時折ございます。もちろん気の利いた説教台にしようとして苦労するわけではなくて、こう説教内容がこう定まっていないとき、当然説教台をつけられないと苦労するわけであります。次の週の予告のために遅くとも1週間前までには決まっていないといけないわけですが、その期日が迫ってくると、もう焦りを覚えて何にしようと、説教のことよりもそっちを困ってしまうことがある。説教は当日まで頭を悩ませて書き換えることはできるわけですけれども、説教台は、一週間前に出したらもうおしまい、変えられない。変えたことは一度はありますからね。あまりにも説教台と説教台内容が違いすぎて一度変えたことがあったかと思います。で、今回もこう説教の内容がこう定まらん。主題がもうあれこれ語りたいことが多いって言いましょうか。こうばらけて、まとめることができないわけです。で、当然、説教台にも、苦しんでおりましたが、ふと、リズムに乗るかのように、大なり、小なり、大なり、小なりと、私の頭の中を、踊ったのでありました。大なり、小なり。私たちは、様々な場面で、自分を人と比べ、あるいは物事の価値判断をして大なり小なりとしていることがあるのではないかと思われてくるわけです。誰かと比較して自分が大なりとされることを喜びとし、反対に比較をして自分が小なりとされることを嘆いている私たちがいるのであります。人は人と思い切ることができるならば、何の問題もないようなことを、それでも人はついつい比べて喜び、また嘆くのであります。主なる神は、他ならぬあなたを極めて良いとされているのですから、それに勝る肯定というものはないし、その肯定を 消し去るほどの否定というものはこの世にはない。ですから私たちは安心してこの神様の極めて良いとの肯定のうちに生きて良いのであります。ですから何者とも比べる必要はないのに、それでも私たちは絶えず比べて、あの人はいいなと思い、私の方がちょっとはマシかなと思い生きているところがあるわけです。しかも普段はそのようなことは無関心であるように振る舞っているものの、やはり心のどこかで比べているのでしょう。ふとしたきっかけでそのような思いが出てくるものなのであります。聖書には3回にわたって受難予告がなされておりますが、いずれにおいても予告を聞いた後弟子たちはそれを理解しない姿が明らかにされています。先週の日課で第1回の受難の予告が与えられました。それを聞いたペトロはイエスをいさめ始めたわけです。マタイによる福音書では、主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんといさめたと記されています。するとイエスはペトロを叱って、サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている、まあ、このように言われたわけです。第2回にあたる今日も受難の予告に示される神の御心が分からず、それを耳にした人間のうちから誤解があふれてくるのであります。神はその御心を御子の十字架によって明らかにされ、生なりという受難を告げさせているのですが、それを耳にした弟子たちは大なりとされることを願って議論をしていたというのです。また第3回でもヤコブとヨハネが栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいと大なりとされることを願い出たというのです。このように見てまいりますと、受難予告を前に、そこに示される神の御心とそれを理解できない弟子たちに代表される、私たち人間の思いの間に大きな隔たりがあることに気づかされるわけであります。神の御心が明らかにされるとき、人はそれを理解できず、神の御心とは全く反対のことを話題としているのであります。それはこれまでも何度も触れてきました。イザヤ書に見る次の言葉に明らかにされていると言えるでしょう。私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。高く超えている神の御心を前に、私たちはそれをわからないながらそのまま受け止めていく、これが求められているのでありましょう。さて、第2の朗読でお読みいただいたヤコブの手紙3章13節以下に次のようにありました。そのような知恵は上から出たものではなく、地上のもの、この世のもの、悪魔から出たものです。 そしてこれに対応するように、もう一つ、上から出た知恵という記述がございます。つまりここで言われていることは、人間的な知恵と上から出た知恵とがあり、それらは対立しているのだということであります。ですから結果を見ても対照的というわけです。地上のもの、この世のもの、悪魔から出たものと言われる知恵は、妬み、利己的、自慢、嘘、あらゆる悪い行いと言われます。一方、上から出た知恵については、純真で温和で優しく、従順、憐れみ、そして良い身に満ち、偏見はなく、偽善的でもない、このように言い表されているわけです。これらの対比は、ちょうど受難予告を挟んで明らかにされる神の御心と人の思いとの対比に似ていると言えるでしょう。先週の第1回の受難の予告の場面を思い起こすと、そこにおける大なり小なりは何かというと、人間の思い、大なり神の御心という数式で表されるでしょう。ペトロにとって、確かにイエスは救い主なのですが、彼らの思うメシア、救い主とは、力を振るって敵を打ち倒す者、これに他ならなかったのです。救いはその力によって獲得するものである。このように信じたのです。ところがイエスが告げるメシアを、敵に打ち負かされるかのように見えたのです。彼らの期待するメシアはあくまでも大なり十字架の死を遂げるメシアという構図であり、それとは真逆を告げるイエスの受難予告に対し、彼らはそんなことがあってはならないというほど受け入れがたいことであったのです。ペトロは大なりという道を期待する一方、イエスが告げられるのは小なりへとつながる道でありました。そしてイエスは十字架、自分の十字架を追って従うこと、すなわち小なりという道へ私たちすべてのものを招かれたのであります。また今日の日課で、受難の予告を見にした弟子たちは、誰が一番偉いかと議論を始めました。この偉いと訳されているギリシャ語は、メガスという言葉であり、いわゆるメガ、大きいという意味であります。誰が一番大きいかと議論していたことがわかります。言い換えるなら、誰がイエスの一番弟子かという議論であったことがわかるわけです。この議論はそれだけにとどまらず、誰が一番役に立っているか、それは先の地上のこの世の悪魔から出た知恵と重なるのであります。それは妬み、自慢、嘘を呼び起こすことでしょう。言うなれば、大なりという数式を自分と間の間に位置づけ、比較し、自分を誇り、あるいは相手を妬み、妬む心を生み出すのであります。ところが、すでに明らかにされているように、 イエスの受難予告は、小なりと自分を小さくしていく歩みなのであります。そしてこれこそ神の御心であり、上からの知恵ということなのです。この上からの知恵、神の御心に生きるためにイエスは彼らに教えられます。一番先になりたいものは、すべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。弟子たちは自らを大なり他の弟子たちという数式を作って誇ることを願いました。一番であることを誇るために、彼らは互いに自分の行い、能力について議論したことでしょう。行いや能力というものが人を大きくすると考えたのです。この世の知恵は、一番大きく一番先になることを追い求めるようにと誘うのです。そこでイエスは、神の御心とは、この世の知恵からするなら、その反対のところにあるのだと教えられるのです。そして教えられるだけではなく、自ら小さく弱いものとなり、十字架への道を歩まれるのです。ルターは、その著書、キリスト者の自由の第一項で、二つの命題を次のように明らかにしています。キリスト者は、すべてのものの上に立つ自由な君主であって、誰にも服しない。キリスト者は、すべてのものに仕えるしもべであって、誰にも服する。誰にも服しない。誰にも服すると全く反対のことが対となっており、世も私たちを戸惑わせるのです。人がこの二つの命題を前に戸惑うのは、この世の知恵に従って捉えようとするからでしょう。真逆なことが言われているように見える二つの命題でありますが、両者は上からの知恵によって捉えることが欠かせないのです。上からの知恵によって捉えると、第一の知恵は、キリストによって救われた、このことを言い表していることがわかります。救われた者は自由とされたのであって、誰にも、もちろん、罪にも縛られることはないというのです。第二の命題は、キリストにあって救われた者は自由とされたのであるが、その自由を自らのためにではなく、キリストのために、他者のために用いるということであります。他者に仕えるということが、すなわち、キリストに仕えるということにつながるというのです。ルターはこの後、第27項で、次のように書いています。キリストが私に対してなってくださったように、私もまた、私の隣人に対して、一人のキリストになりたい。これこそ、上からの知恵から出た希望なのであります。人生の目標は、誰かと比べて大なりと言えるようなことのように考える私たちでありますが、その私たちが救われたのは、ただキリストの小なり という歩みによりました。ですから今日私たちは改めて生なりと生きられたキリストのゆえに大なりを求める命を諦めて誰かのために使える命、それはこの世の知恵によるならば生なりとみなされるものであり無駄無意味とされる命に見えるでしょう。しかしこれこそ上からの知恵による恵みであり、私たちはキリストと共に平安のうちに歩み始めることができるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。